大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。いつもおっさんの声で大友義秀のジャムジャムラジオって言いますけど今日は久しぶりにおっさんじゃない人が来てくれてます。高橋真希さん、ライターの高橋真希さんです。こんばんは。よろしくお願いします。
もうなんかほぼおっさんになってきたんじゃないかっていう。いや
ご無沙汰してます
ご無沙汰してます。本当にご無沙汰ですよね。
ちゃんと話すのは本当久しぶり、
ね、久しぶりですよね。
真希さんはかつて KBS 京都で、高橋真希のぐるぐる京都、
はい、ぐるぐる真希にかけて、うん、はい、ぐるぐる京都ぐるぐるっていう
のを、いつだろう、はい、10年以上前ですよね。
そうなんです、うん、震災の前後なんで、2010年から多分2年ですね。
12年くらい。
あ、2年。はい。
はいはい。ね、KBS 京都でレギュラー番組を持って。
そうなんで、大友さんの。
俺のね、ジャムジャムラジオと多分同じ時期に始まったんだと思うよ。
ぐらいですよね、うんうん。そうなんです、そうなんです。
なんか、マキちゃんと同じ時期に番組始まったね、みたいな。
そうなんです、そうなんです。
そうそう。
懐かしい、
ね。懐かしい。その頃、割とよく会ってたんだよね。某吉田屋料理店にみんな集まってたから。
はい。
最近は吉田屋料理店がなくなってしまったので、当時の。
そうですよね。
うん。当時のお店がなくなったんで、気軽に集まる場所がなんとなく、みんなバラバラになって、会うことも減ってしまいましたけども。お元気でした？
はい、相変わらず元気にやっています。
マキさんは、ラジオのディスクジョッキーもやってるし、ライターでもあるんですけど、烏丸大学の学長なんでしょうか。
そうなんで。
烏丸大学って何すか、何ですか。
ね、そうなんです。なんか京都の街で会う人たちが、うん、どの面の私に合ってるかで、
うん、
皆さんこう私に対する認識が違うじゃないですか。
そうだよね。
で、こういう感じで、こう、例えばパーティーとか、うんうん、お食事の会で、うん、こう紹介をしていただくときに、うん、今みたいに、まあ、ライターのって言ってくださる方もいらっしゃるんですけど、うん、ライターとしての活動って、まあ、東京のメディアの仕事なんで、うんうん、京都の人とあんまり一緒に仕事をすることがなくて。
あ、そうか。
そうなんです。で、うんうん、取材対象は京都の方だったり。
そうですよね。京都本が多いですよね。
そうですね。うんうん、お店の方だったり、うんうん、何かこう、活動されてる方に取材をして、で、メディアに出るときは、名前ちっちゃくは入ってるんですけど、うん、あんまりみんな雑誌読んだりとかするときに、
まあ、
いちいちそのページの隅っこにちっちゃく入ってる、
ね、ライターの名前は確認しないかも。
そう、名前ってあんまり確認しないから、うんうん、まあ、その、見えない仕事というか、うんうん、目に見えない仕事をずっとやってるんですけど、
うん、
そしたら、そのラジオ、させていただくことになって、
はい、
そうすると、やっぱりみんなラジオの人ってすごい嬉しいから、ラジオやってるマキちゃん、高橋マキちゃんって紹介されることも多くなって、うんうんうん、で、ラジオのゲストに来ていただいた方も多かったから、
うんうん、
ラジオのって今でも言ってくださる方がいらっしゃるので、はい、ライターなんですけどって、いちいち言ってるんですね。で、もう一つ、NPO の代表をやってまして、それも2008年からなので、
NPO の代表。
そうなんですよ。
それさっき言った烏丸大学。
それが、はい、京都烏丸大学っていう、活動で、うん、それが、まあ、大学ってつけてるので、うん、代表のことを、まあ、学長と呼んでるんですが、
はい、
この学長が一番偉そうじゃないですか。
いや、偉そうですね。てか、マキちゃん学長なのって。
そうなんですよ。だから、割とビジネス系の方とかは、うん、やっぱり紹介するときに、うん、ライターってこう、ふわふわして何かようわからん。しかも、フリーターに似てるんで、
ライターとフリーター。
ライターってフリーターに似てるんですよ。
まあ、字面はよく似てますね。
そうなんです、うん。なんかこう一緒になってる人が割と多くって。
うんうん、
なので、こう一番ちょっと偉そうな学長さんです。うん、この人学長さんですって紹介されるシーンも多いんですけど。うん、
かなりインパクトありますよね、はい。学長って紹介されると。
しかもですよ、京都って大学の街じゃないですか。
はい、そうだね。
だから本物の、例えば京大、 とか、
はいはいはい、
あの、聖華大学とか、うんうん、大学の先生に会うときに、その、まあ、あの NPO の代表として会うときに、うんうん、学長っていう名刺を渡さないといけないので、
はい、
本当すいません、学長です、みたいな感じで。本物の学長に学長の名刺渡したりとか。
烏丸大学は、正式な学校ではない、はい、
そうです、そうです。NPO の活動で、もともと渋谷大学っていうのが、2006年に東京で活動がスタートしてまして。
はいはい。それも正式な学校ではない。
ない。うん、はい。京都の街をキャンパスに見立てて、うん、誰でも先生、誰でも生徒っていうコンセプトで。
あ、そういうことなんだ。
はい。あの、いつまでも学び続ける、
うんうん
うんうん、はい、ことを、まあ、街の中でやっていこうっていう、取り組みなんです。うんうん、
はい、はい、はい。最初から学長だったっけ？
最初から学長じゃなくて、途中で。
出世。
そうです。2年目ですね。だから、ちょうどその頃にラジオもさせていただいてたので、うんうん、必ずその烏丸大学の次の、あの、授業のお知らせをさせていただいてました。番組
で。あ、ラジオでね。
はい、はい、
はい、はい。烏丸大学は、はい。烏丸のどこかでやってるんですか、京都の。
あ、もともと渋谷大学っていうのが2006年にあって、うん、その町がキャンパスなので、渋谷の大学。
まあ、じゃあどこでもいいんだ。
そうです、そうです。で、うん、渋谷大学2006年に始まって以降、うん、一説には、もう100ぐらい、その町〇〇大学。
うん。
っていうのが日本全国に。
あ、そんなできたんですか？
いっぱいあって、もうその活動の実態は様々なんですけど、うんうんうん、例えば自治会が、もう完全にバックアップをしていて、例えば、はいはいはい、市長さんが学長みたいな。奈良、
そういう割とちゃんとした感じのところ。
そうです、そうです、うん。そういうところもあるし、商店街をキャンパスにしてるところもあるし、
はいはい。
私が一番大好きなのは、大阪の、うん、梅ちゃん。梅山さんっていう方が、はい、渋谷がキャンパスになり、京都の街がキャンパスになるんだったら、うん、うちの家の二条間もキャンパスになり得るっていうので、
はい、
大阪二条大学っていうのをやっていて、
すごいね、
ちょっとそれが一番好きなんです。
二条城っぽいですね。
そう、二条の城は畳の城ですけど、ね。
畳の城なんだ。
そうなんです。
それ誰でも名乗りを上げられる。
名乗りは上げられます。はい。そうですね。
じゃあ、大友大学も作れる。
あ、そうです、そうです。そうなんです。街をキャンパスに見立てるっていうことなので、まあ、街づくりと、うん、障害学習を、まあ、掛け合わせたような、うんうん、はい、発想の。
烏丸大学はどんくらい今メンバーがいるんですか？先生やる人とか。
もう完全に、私も含め、みんな、うん、無償のボランティアで活動しているので、うんうん、何人って数えられないんですけど、17年やってるので、うん、それも授業も数えたいですよね。全部投資ナンバーを打ちたいなと思うんですけど。
打ったら偉い数になるんじゃないの？
そうですね。月に、そうですね。どのくらいやってるんでしょうね。
それって。
1回、2回ぐらい。
まきちゃんが把握してない授業もあるくらいいっぱいあるってこと？
一応把握して。一応把握して。はい、ますね。参加でき、同じ時間に、例えば別の場所で2つの授業をやると、うん、まあ、どっちかにしか行けなかったりはするんですけど、うん。
はいはいはい。
はい。何が起こってたか知らない授業はないですね。
あ、本当？はい。すごいな。
はい、お友さんも先生。
俺やったっけ？
一回なんかライブ。
なんか一回やったような気がする。大昔。でもそれ先生じゃなかったな。
先生じゃなくて、そうですね。ライブにちょっとご紹介して、ご招待していただいた。
はいはい。
はい、ことがあって。
俺先生やってもいいの？
先生やってください。
やるやるやる。
ありがとうございます。はい。はい、皆さんが承認です。
何を教えたらいいんだろう。
何します？
なんだろう、パンの作り方とか。
あ、そうなんですよ。いや、本当に。
作ったことない。
いや、本当に。いや、でも本当に、そうなんです、うん。何かのプロの人に、うん、プロの、その、分野の専門のことを教わるのは、うん、まあ、もちろんね、ちゃんとお金を払って、うん、まあ、お弟子さんもいらっしゃったり、うん、生徒さんもすでにいらっしゃる方も多くいらっしゃるんですけど、うん、そうじゃなくて、今それをやってるけれども、例えば大友さんが、うん、マジでパン作りたいねん。
うん、
今からね。って思った時に、はい、最初一人で始めるのが、ちょっと寂しいからとか、うん、いつまで経っても始められないから、一、うんうん、回目をみんな一緒にやらへん、みたいな。
あ、じゃあそういう先生でもいいんだ。
そういうこともありです。
マジか。
はい。
もう、俺パンの作り方が出だしどこからかもよくわかんない。
まず買い物に行くところから、ね。
あ、そうですね。 あ、そういうのもありなんだ。
そういうのもありで、まあ、その、例えば、企業さんだったら、新しいビジネスの中、うん、あ、ビジネスの中で、ちょっと新しいことに取り組みたいなとか、
うんうん、
ワークショップをやりたいんだけど、うん、会社の中で、誰がどういうふうに動いていいのか、まず何をしたらいいのかわからないっていう時に、お誘いいただいて、はいはい、じゃあ、ここでこういうふうに、こういう流れで、
はいはい、
誰が何人いて、こういう動きをやりましょう、みたいなことを、まあ、第0回目を一緒にやる、みたいなことは、時々やります、ね。う
ん
う
ん
う
ん、そ場所はどこでやるんですか？
場所は京都の町がキャンパスなので。
どこでもいいの？
どこでもです。で、本当は京都市に限らず、うん、まあ、京都府下で、ね、単語の方とか、
も
やりたいんですけど、
う
ん、まあ、なかなか、雪届いてない、まあ。遠
いもんね。
そうですね、まだ。京都市内を出たのは、まあ、数回、十回あるか、ないか、
なるほど、なるほど。
はい。
おぉ、どのくらいのペースでやってるんですか？月に何回？
本当はね、2回ぐらいやりたいんですけど、うん、今ちょっと、それこそコロナ禍ぐらいから、ちょっと人の集まり方が変わって、ライブとかどうですか？
いや、ライブは、だいぶ戻ってきたんだけど、かつてはライブ終わった後みんな打ち上げに行ったじゃない、
うんうんうん、
それが、どっかのお店に行くっていうのが減って、うんうんうん、ライブハウスで打ち上げたりとか、あと東京だとライブハウスで乾杯ってして割とみんな帰っちゃうことが多くなって、かなり変わったよ、人の集まり方。
ね、なんか声のかけ方も、あんまり無理に誘ったらあかんなとかもあったり、うんうんうん、
変わった変わった。
あとなんかみんな、忙しそう、みたいな。
そうね。
あったり、
うんうん、
で、あともう情報が、とにかくたくさんこの手のひらに届きすぎるから。
そうね。携帯開けると情報だらけだもんね。
そうなんですよ。私もなんか、あ、いいなと思って、インスタとか見てて、あ、これ行きたいなって思うけど、うんうん、その瞬間、まあ、スクショしたとしても、そのスクショのを撮ったことも忘れて。
そうね。次々流れちゃうね。
そう、あと申し込み後でしようと思ってても、うんうんうん、なんか、何かの情報を入れなきゃいけないって、うんうん、あ、めんどくさいなと思って。
うん、
閉じちゃったりとか、
うんうん、
なんかそういうもう情報が溢れすぎてて、うん、こう人が集、こう分散してる、
逆にね、うんうんうん、
みたいなイベントもたくさんあるし、みたいなのがあって、うん、まぁ、ちょっと集まりづらくなってきたなっていうのがあるので、今無理せずに、
うん、
ちょっと小さめの10人とか20人の、
うんうん、
授業を作って、はいはい、参加した人も、こう、発話できる。
うんうん、
先生の話を一方的に聞くっていうよりかは、
ああ、ゼミ形式だ。
そう、あ、そうですね。はいはいはい、自分もこう思っててとか、うんうん、なんで今日来たのかみたいなことを、うんうん、ちょっと喋りながら、
なるほど、なるほど。
やれるような授業をちょっと作りをしていますね。
それもじゃあ毎回違う場所でやってるんですか？
そうです、そう
です。
なので、先生と、内容と場所、
うん
うん、まあ、大きく言って、この三つを常にこうコーディネートして、うん、だから私はライター編集者なので、
うん、
まあ得意っていうか、できることの、
はいはい、
をやってるっていう感じなんですけど。
それででも稼いでるわけじゃないんでしょ？
そうですね。一応寄付で運営をさせていただいてて、いつでも寄付はお待ちしています。
何年続いてんの？もう
17年。
すごいね。
18年目ですね。
すごいね。
20年頑張るのかなと思って。
あと3年でしょ？
ちょっと。
2年3年。
誰か学長やりますか？
あ、募集してますよ、学長。
ね、募集、はい。
学長になれますよ。
ついてください。
ちょっとこのあたりで音楽聴きましょうか。私が持ってきた CD で、ちょっと前の CD なんですけど、最近アナログ版にもなってるんですけど、マレウレウという北海道のアイヌの人たちがやっているグループがあって、俺この人たちすごい好きで、そのアルバムで、もっといてひっそりねってアルバムがあるんですけど、それのね、1曲目かな、1曲目いこう、船漕ぎ遊び、聴いてください。マレウレウで、船漕ぎ遊び聞いてもらいました。キンキンでなんかその烏丸大学の予定ってあるんですか？
そうなんです。今日が4月の3日金曜日の。
そうだね、放送。
そう。
4月の3日の深夜。もう4日になったとこかもしれない。
うん、私は朝早く起きて、
はい、
10時半から、高野川でお花見をしてます。
あ、4月の4日。
はい。多分。
晴れるかな？大丈夫かな？
満開。
満開だよね。
はい。
きっと
私、超絶晴れ女っていうことになってまして。
マジですか？
はい。18年間、烏丸大学の授業に雨を降らせてないので。
すごいね。
多分大丈夫っていうことでどうでしょう。
俺超絶雨男で。
早く京都から帰ってください。
はい。 十数年間プロジェクト福島のイベントはだいたい 5,6 割で雨降ってます。
本当ですか、はい、ちょっと私をじゃ あのなんか何かに招聘していただいたら。
本当だね、はい、次
晴らしに行きますよ。
マジか、はい、え、高野川。
あ、そうなんです。あの今そのさっき言った烏丸大学の事務所、うん、ちっちゃい事務所を構えてるんですけれど、
うんうん、
リバーサイドカフェというカフェの中に事務所を置いてまして、
はい、
で、そこのカフェが、もう高野川の、まあ、目の前で、バス停で言うと三影橋のバス停で、
うん、
駅で言うと出町柳の駅から、まっすぐこう、川沿いに北に7分ぐらい歩いたところなんですけど、はいはいはい、もうすごい桜綺麗なんですけど、
うん、
あの、お花見するときってこうみんな円、ちょっと円を組んだりすると思うんですけど、イメージ的に。
うんうんうんうん、
だけど、そこはこうちょっと急な土手になってるんですね。で、桜がこう、下に向かってこう下がってくるので。
うん、ああ、そういう感じなんだ。
土手に寝転がってお昼寝をしたら、本当にこう桜の天井みたいないいところなんだけど、エンジンが組めないので、みんな同じ方向を向いて座らないといけないっていう。
エンジン組んだら坂の下の方の人が転がってしまう感じ。
そうなんです
。そういう場所なんだね。
はい、結構転がりがちな、
はいはい、
あの、土手のところで、いつももう本当にカフェの目の前でお花見をしてるんですけど。
はいはいはい。はい、何時から？4月4日。
お昼前から夕方ぐらいまでやって、うん、夕方多分飲みたい人が来るので、
うん、
片付けてもらいながらカフェに戻って、
うん、
土曜日の夜なんで、お酒、バーをやってるので、
その飲みたい人は、リバーサイドカフェ。
あ、そうなんです。あの、ちょっと変わったカフェで、
うん、
朝、昼、夜で店長さんが変わるんです。
おお、そうなんだ。
はい。で、出してる料理の内容も、A さん、B さん、C さんで全然違う。
うんうんうん、
で、それが、月火水木金土日と変わり続けるので、
はい、
合計21人の店主。
おお、毎日3人違う店主がいるってこと。
はい。で、料理の内容も全然違う。
へー。
なので、例えば月曜日の朝はおかゆ、
うん、
お昼はランチ、
うん、
夜は、大学生がコーヒーとお酒を出してるみたいな。
うん、おー。
はい、
そんな感じなんだ。
はい。で、このヘンテコなカフェを10年前に、
うん、
その古いマンションのオーナーさんから依頼を受けて、
うんうん、
私がディレクションをさせていただいて、
うんうん、
作ったんですけど、うん、その、全く知らない人が21人バトンを渡し合って、
うん、
一つの、キッチンをシェアするっていうのすごい、めちゃくちゃ難しいことで。
そうですよね。それお互いにみんな知らない。
知らないし、なんなら、顔と名前も一致してない。他の曜日の人は。
はい、ああ、そうか、そうか、う
ん。ので、まあ、コミュニティマネージャーがどうしても必要で、
うんうん、
で、それを管理人さんって名付けて、うん、当時その烏丸大学のスタッフをしてくれてた20代の子に、
うんうん、
その仕事を作って、私は出たんですけど、
うんうん、
すごい幸せな話なんですけど、彼女がそのお店のお客さんとご結婚されて、
あらま。
あ、いい話です。
は
い。
本当だ。
で、今、九州に、行ってしまったので、
うんうんうんうん、
その後ちょっとコミュニティマネージャー21人の大人を何とかするっていう、
うんうんうん、
難しいお仕事をですね、
うんうん、
私しかできないっていうことになりまして、
そのなんだっけ、リバーサイドカフェ、
はいはい、
自体は烏丸大学が運営している、
はい、ではなくて、
わけではないの、
はい、私が個人的にお仕事として最初は受けて、
はいはい
はい、カフェを作るっていう仕事を受けたんです。
いろいろや
って
ますね。
そうなんです。だから管理人さんだと思ってる人は管理人さんって呼ぶし、
うんうん、
学長って思ってる人は学長って呼ぶし、
うんうんうん、
ライターは一番わけわからへんからあんまり呼ばれない。
でも、多分一番の本業はライター？
ライターです。細々と。はい。
いやいやいや、ちゃんと本も何冊も出してるじゃないですか。
いやいやいや、そうなんです。書いて生きてるんですけど。
そうなんだ。そんなことやってるんだね。
そうなんです。すごい面白いカフェなんで。
それって、たまたま今日このラジオ聞いた人が、
はい、
突然行ってもいいものなの？
あ、もちろんです。もちろんです。
お、だって、KBS 京都の人は間に合うけど、はい、ラジオ福島と静岡放送の人はごめんなさい。ちょっと放送がもう手遅れですけど、
はい、
KBS 京都を聞いてる皆さん、あ、正式には今日か。
も
う日付が変わってるからね、今日の。
そうですね。
今日の、お昼くらい、
はい、お昼前ぐらいから。
お昼前くらいから。
思います。
それってね、Google マップでリバーサイドカフェとか検索すると。
はい、そうです。三影橋のバス停の下ですね。三影橋のバス停の下。検索して。
はい。じゃあ、それで検索して皆さん、
はい。
すごい、これ聞いてる人、何十万人も、何万人も来たら大変です。
あの、土手が、あの、みんな同じ方向を向いてしか座れないので、はい、はい、あの、みんな同じ方向を見ながら、隣り合った人とおしゃべりするっていう。
なるほど。
はい。
はい。あの、穏やかな人が行ってください。
そうですね、
はい。あんまり過激な人は行かない
ように
。いやいや、
でもなんかギターとか、あの、トイピアノとか持ってきて、
本当に？
音楽とか奏でてくださったら最高だもん。
そんなこと言うと、ノイズの人とか来たら。
あ、電源はないけど。
あ、電源ない。
けるんですか。
わかりました。
はい。
じゃあ、あの。
縦笛とか。縦
笛とかね。近所から苦情来ないですかね。
とか。川なんで大丈夫です。
川は大丈夫なんですか。
はい。
わかりました。ぜひぜひ。じゃあもう一曲聴きましょうか。さっきのマルエルエウの、もっといてひっそりねというアルバムから、これ、ウェカップって読むのかな ?UEKAP という、タイトルの曲があります。短い曲ですけど、これも聴いてみてください。マレウレウの、もっといてひっそりねという、あの、最近アナログ版も、出たアルバムから、ウェカップという曲を聴いてもらいました。これさ、ラジオを使って、
はい、
カラスマ大学って、
はい、
通信教育。
あ、やりたい、やりたい。
時々来てもらって、はい、通信教育。
通信教育。
やりましょうか。通信、ね、放送大学。放送大学ってあるか。
ありますね。
嘘つきになっちゃうね。
いやいやいやいやいやいや、なんか楽しいことが。
カラスマ放送大学って言えばいいのか。
そうです。あの、実は、カラスマ大学、あの、中高生の、あの、学びも作ることがあって、うん、
はい。
で、大阪の、あの、進学校の、
はい。
郷土学習を、プロデュースも、何年か続けてさせていただいた中で、まあ、社会見学のようなことを、
はい、
してもらってたんですけど、KBS 京都さんにも、あの、中学生、高校生、20人ぐらいかな、預かっていただいて、
そんなことやったんだ。
はい、授業してもらいました。
え、じゃあ中学生、高校生、ここに連れてきて、小林ディレクターの席に座らせて。
そうです、
そうです。面白いかもね、大混乱かも。
はいはい。だって、ラジオとかテレビとか、どうなってるかみんな、なんか、ね、知らない。
そうだよね。
はい。
でもさ、普通のラジオ局よりもだいぶ、ここ、こじんまりしてない
一番大きいスタジオ借りて、ね。
あ、そうだ、一番大きいスタジオ借りて。
今日はね、一番小さいぐらい。
そう、今日一番ちっちゃい。これ多分一番古いスタジオかな、はい、ここ、KBS の中で。ここもここで味わいがあっていいけどね。あ、それちょっとマジで考え、ね、別に子供じゃなくてもいいんだけども。
もちろん大人も子供も。
放送大、それってさ、カラスマ大学って卒業とかできるんですか？
あ、いい質問ですね。あの、
はい、
キャッチコピーが、素敵なキャッチコピーがありまして、
はい、
卒業しないのが京都カラスマ大学の優等生です。
いいこと言いますね。
いいこと言います。
なるほど。だそうです。ちょっと皆さんからもアイデアがあったら、
はい、
KBS 京都宛てに、
はい、
高橋真希さん宛てでいいかな。メールアドレス、jam@kbs.kyoto。あるいはね、はがきもいいよ。郵便番号 602-8588、KBS 京都、大友義秀のジャムジャムラジオ、カラスマ大学、高橋真希さん宛てでもいいし、なんか送ってくれたら、はい、つなぎます。私はこれから、今日ですね、今日これから沖縄に行きます。4月の4日、沖縄で、音遊びの会の映画の上映会が16時から、沖縄県立博物館、美術館でやります。そして4月の5日は12時から、音遊びの会と一緒に、ライブやります。一緒にというか、俺、音遊びの会のメンバーなんで、音遊びの会のライブが4月5日、12時から14時、沖縄県立博物館、美術館で行われますので、この番組をお聞きの沖縄の皆さん、いるのかな、沖縄の皆さん。
います。
今時はラジコだからいるよね。
うん、
俺沖縄に行くので、すっごい久しぶりだな、沖縄行くの。パンデミック以降は間違いなく初めてだと思うんですけど。
もうあれじゃないですか、海開きとかじゃないですか。沖縄の4月って、なんかそんなイメージ。まだ早いかな。
行きたいけど、ね、一泊だけだからな。
なんか京都のこの満開の桜も見て帰ってくださいね。
でも俺が桜見たら雨降っちゃうよ、きっと。
ダメだ。もう、朝一で。
この後ね、すぐに。
飛んでください。
この後すぐに。これ今収録してるのは違う。ちなみに3月31日なんです、ね。
はい、雨が降ってます。
はい。 わかりました。
はい。
ということで、今日は、かつて KBS 京都の、高橋真希のぐるぐる京都の、をやっていました。ライターであり、烏丸大学学長の高橋真希さんに来ていただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
またぜひぜひいらしてください。
よろしくお願いします。
大友吉秀のジャムジャムラジオ、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版を with 高橋真希ちゃんでお送りしたいと思います。真希ちゃん、
今完全にちょっとホッとしてました。
ホッとしました。でも喋り慣れてるじゃないですか。
まだありました、
はい、うん、あるよ、まだあるよ、はい、ポッドキャスト、ポッドキャスト版は放送じゃないから適当な会話でいいの、はい、
ってい
うか
言えなかったこと、
っていうかあのすごい久しぶりだからさ、うん、くだらないどうでもいい話でもいいんですけど、
本当ですね、
石橋さんと会うのも久しぶり。
石橋さんはその、リバーサイドカフェから、うん、私が、家に自転車で帰る夜中に、うん、河原町、どこ、今出川の信号を待ってる石橋さんを見かけました。
何やってたの石橋さん、そんなとこで。
なんか最終のバスに乗らなきゃいけないから小走りで走ってました。
石橋さんが、結構それ面白い景色ですよね。石橋さんが走ってた。相当珍しい。
小走りで走ってました。
石橋さんって住んでるのそっち側じゃないもんね。
あ、違いますね。なんだろう。
何してたんですか、石橋さん。
商店街の中に映画館が、出町座っていう映画館があるので、はいはい、もしかしたらその映画館のレイトショーとかかな。
と。そうか、そうか。
はい、勝手に。
そうかもしんない。
はい、予想。
まきちゃんは最近、はいはい、京都で溜まってるお店とかどっかあるんですか？
溜まってるお店。
あんま言わない方がいいか、これ。
そうですね。
内緒だね。
いや、そう、本当に、うん、ね、もう、おともさんファンの方は、皆さんご存知のその吉田料理店の、うん、私、本当に近くに住んでたんですよ。
あそこの近くだったの？
スキップで、4分ぐらい。
でもそういえばよくすぐ来てたね。
あ、そうなんですよ。一人でご飯食べにも行ってたし、うんうんうん、友達が誰か来たら一緒に行ってたし、うんうんうん、っていうので、本当に、よく行ってたんですけど、まあ、今吉田屋料理店を終えて、うん、場所が変わって、うんうん、カウンターだけの、
ね、
はい、
予約制のお店になってね。
なっちゃったんで、うん、そんなに気軽に行けなくなったんですけど、うん、その吉田屋料理店でバイトをしてた、
うん、
吉田屋ジュニアが、うん、今、お店を。
あ、そうですよね。
みんな、その吉田屋のお客さんだった、まあ、京都の常連さんたちは、うん、その3軒を、こう、多分、回遊してるん
だと思います。あ、吉田屋ジュニアの3軒を、
うんうん。
なるほど、なるほど。
行かれました？
俺ね、どれも行ってないの。
あ、本当ですか。
というか、ちょうどそのあたりから、
はい、
前ほど京都に来る機会が減った、ですよね、
うんうん。
うん。そんなこともあったりして、うん。あとさ、やっぱ震災が大きかったかな。
うーん、
あの後シフトが東北地方に移ったりしたから、
うん、 そうで
しょうね、そんなのもあったりしたかもしれない。行ってないんですよね。
ね、
行かなくちゃ。
舞ちゃんの。
うん、舞ちゃんのお店。
はい、うちだっていうお店で、
うん、
うちだも、これなかなか行きづらいんですが、うん、一元さんお断りじゃ全然ないんですけど、
うん、
すごい頑張って、うん、Google マップに載せないっていう戦略を立てていて。
すごい頑張って Google マップに載せないってことができるんですか？
そうなんですよ。今なかなか難しい。お客さんが勝手に載せちゃうんで。
そうだよね。
はい、難しいんですけど、
うんうん、
なんとか、あれも舞ちゃんの店も何年？ 3、4年？
3、4年は経ってるんじゃないかな。
うんうん、はい、カウンターで、うん、美味しい魚、まあ、いろんな、吉田屋のお料理も、うん、食べられます。吉田屋遺産ってついてて。はい。
マジか。
はい。3つぐらいいつも。
そりゃ行かなきゃね。
私のメニューが食べられるのと、
うん、
あと、お酒飲む人絶対楽しいのと、
うん、
締めがお寿司なんです。舞ちゃんがお寿司を握ってくれるっていう。
舞ちゃんお寿司握るんだ。
はい。で、あと、京都駅から割と近いので、タクシーさえ呼んでおけば、うん、終電の30分前まで飲めます。
何？いいこと聞いた。
そうです。だから結構ね、夜京都に前乗りとかする人、仕事で、時々今日夜ご飯京都なんだけど、みたいな連絡をもらった時に、
うんうん、
じゃあもう新幹線降りて、タクシー乗って、うちだ来てっていう場合もあるし、仕事終わりにちょっとご飯食べようよって言われたら、もうじゃあ最後、うちだでどうですかっていうご提案をしたりとか。
そうか。
うん。そういう意味では、とても便利ですね。
うんうんうんうん、
なので、東京から、 まあ、京都に仕事で来る人とか結構、一人でフラッと行けるような感じのお店ですね。
なるほど。
穴場です。
いいこと聞きました。
は
い、
でも Google では検索できない。なんとかして調べてください。
行き着いてください。
はい、まいちゃんのお店。
まいちゃんのお店ね。はい、ふさちゃんは祇園の方だっけ？
そうですね。ふさちゃんは、祇園の、逆にもう本当に祇園のど真ん中の。
祇園ってめちゃくちゃ繁華街じゃないですか。
そうなんです。この間ちょっと終わっちゃったんですけど、うん、吉本、の、
うん、
祇園会館っていう、
うんうん、
はい、昔、なんだっけ、ディスコ時代。
え、ディスコだったな、そこ。マハラジャ？
マハラジャが。
京都にマハラジャがあったの？
はい。80年代とか90年代ですね。
マクちゃん踊ってた？
私、実はその後に、
あ、そうか。
大人になったんで、そうなんです。
そうか、マハラジャの時代じゃないんだ。
そうなんです、残念ながら。はい。があった祇園会館って映画館だったりとか、うんうん、劇場だったりする古い会館があるんですけども、うんうん、本当に八坂神社の目の前。
あの辺だ。
の、その、祇園会館の横丁に、
うん、
お店が何軒か、へばりついてる。本当にへばりついてるんですよ。
うんうんうん、
で、そこの一軒なんですけど、うん、店内にすごい不自然な大きい斜めの天井がガーンってあるんですよ。
不自然な。
はい。めっちゃ不自然なんですけど、それが、向こう側で、その吉本の芸人さんたちが、楽屋の階段、
うんうん。あ、そうなんだ。
らしくって、うん、その階段の下に、ちょっとしたこじんまりとした、なんだろう、テーブル席があったりとか、
へぇ
ー。ソファ席かな？ 4、5 人で多分入れるんですけど、個室、半個室みたいなところがあって、まあ、カウンターで、6、7人ぐらいかな座れる感じの。はい、お店。この間、幸子 M さんと一緒に行きました。
あ、本当に、はい、いいことを聞きました。
はい。
うん。なるほどね。そうなんだ。
ぜひ行ってください。
ちょっとチェックしておきます。
はい、今度一緒に行きましょう。
行きましょう、行きましょう。ちょっと烏丸大学もぜひ、
はい。あ、本当ですか？
うん、ラジオ使ってもいいし、ラジオじゃないのでもいいし。
副学長とか。
いや、やだよ、それ。これ、肩書きはやだやだ。
何がいいですか？
もう肩書きは二度と。
学校っぽい給食員とか？
給食員。いいですね。ほとんどろくに料理も作れませんけど。給食員。
ね、なんだろう、音楽。
生活指導は？
生活指導一番向いてなさそうです。いいですね。あとなんで、音楽室。
音楽室、それでも普通でつまんなくない？
つまんないですね。
うん。
お友さんなんだろう。
理科の実験。
実験。
なんかこう、二つの液体混ぜると火がボーンとかいう。
理科室の妖怪みたいな、ね。
ちょっとじゃあなんか考えましょう。
ぜひめちゃめちゃ嬉しいです。はい。ありがとうございます。
じゃあ、カラスマ大学ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ということで、高橋真希ちゃんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。